こんにちは、鈴木亮一です。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、新年特別企画といたしまして、2016年の予測をお届けしたいと思います。2016年、今年1年、どのように、日本、それから世界がなっていくのか、そして私たちはどのように考え、どのように行動すべきかということをですね、私流に、鈴亮流に語っていきたいと思います。こういうことってね、今までは あまり世界情勢なり、日本の国内のことに関しては、ほとんど触れることなくね、来ておりますけれども、今年は、正月からね、予測をしてみたいなと思いまして、この音声を現在、正月にね、収録しております。さて、今年なんですが、今年一年をですね、予測する、というか、一年をまずなんか一言で、正月ですけど、今年一年を一言でね、表現してみたいなと思っているんですが、今年一年はね、おそらくですけども、まさかの時代になると思います。まさかです。まさかの時代になると、私は予測しています。これは、後ほど、ゆっくりね、世界情勢から日本、国内に関してお話ししますが、これまでの考えが、もしくはこれまでの常識が、信じてたことがガラガラガラガラと、崩れていってしまう。そういう非常にね、転換期になるのが、今年の2016年だなというふうに思っております。ですから、この音声もね、そういう意味を含めて、これまではあまりこういうことをお話ししませんでしたが、今年はちょっと語って おいた方がいいなと思いまして、お話をしたいと思ってるんです。で、これ何がまさかなのか、ということですが、これまず、順番を追ってですね、お話ししたいと思っています。まず最初は日本国内ですね。日本国内においてどういうことが起こるのかということ。それから世界でどういうことが起こっていくのか、そこで、どのようなまさかというものが待ち構えているのかということを、短い時間ですが、ちょっとかいつまんでお話ししたいと思います。そして最後に、じゃあ、我々は、私たちは、あなたは、どのようなことを考え、どのようなふうに行動すればいいのか。そしてこういうまさかの時代にこそですね、大きなチャンスというのが潜んでるんですね。本当に100年に一度とか、下手すれば1000年に一度みたいな、すごいチャンスが実はね、潜んでますから、そこを見逃さずに、誰よりも早く、それをね、気づくように考えて行動しましょうという話をいたします。まず、日本国内ですね。日本国内においてどのようなことが今年は起こりそうかなという話をしましょう。で、今年はね、戦後、昨年は戦後70年と言われましたが、今年は戦後71年になりますね。その戦後70年過ぎて、最大の変革期の始まりが今年になると考えています。昨年の、2015年はその準備をする1年でしたが、今年はそのいよいよ始まる変革、大変革というのが起きますよということです。で、まず経済ですね、日本経済に関してですが、実は2014年に私はセミナーなどで予測してたんですが、2015年の後半から、景気っていうのは持ち直していきますよと、伸びていきますよということを2014年の夏頃に予測していました。で、ですがですね、ここにちょっと予測のズレっていうのが発生してまして、おそらく消費税の増税はないだろうというような予測をね、してた時期だったんですよね。ところが、消費税増税っていうのが実際にね、なりまして、で、その、2014年の当初だ、始まりだったかな、それを予測してたのは。2014年、そして消費税増税ということが起こり、その、消費税増税がなければ、おそらくね、今頃は、2016年のこの、正月頃にはですね、 まあ、未曽有の好景気になっていたはずです。まあ、ところが、まあ、増税になりましてですね。まあ、それで、経済の景気の勢いにブレーキがかかってしまいました。したがってですね、この消費税増税が行われたがゆえに1年以上のそのズレが起こってきているんですね。私自身は実は、アベノミクスと言われる、まあ、ね、三本の矢と言われますがね、その政策というものに関しては、まあ、経済的にも、まあ、理論的にも、非常に良いというふうに私は評価しています。ところが、それが、ブレーキがかかった、というのは、まあ、消費税増税ですね。それがもうすべて、だと私は、考えています。まあ、この消費税増税というのは、もともと民主党政権の時代に、まあ、3党合意ということで決まったことなんですが、まあ、法律でね、それを決めてしまいましたから、やらざるを得ないというような流れもあったかもしれませんが、まあ、それが、理由でですね、まあ、経済にブレーキがかかったということで、そこで、まあ、消費税増税を、まあ、延期するということですね。延期するということで、まあ、安倍政権が、衆議院解散をして総選挙を行いましてはね、それによって、まあ、消費税増税というのが見送りになった、次なる消費税増税というのが見送りになったということになっています。まあ、その増税がね、見送りになったのは非常に良かったかなと思っておりますが、次なる、その消費税増税の決定時期っていうのが来るわけですね。まあ、今度は 8% から 10% になるという、さらにまた 2% 上がるという段階になりますが、私自身はこの消費税増税 8% から 10% になった時点で、もう経済的にはガタガタになるなというふうには読んでいます。ところが、今年、まあ、景気が非常に良くなるよというふうに私が言っている理由というのは、おそらく、まあ、8割ぐらいの確率で、また消費税増税を延期するだろうなというふうに考えています。そのためには、まあ、今年、夏頃に、まあ、参議院選挙がありますが、そこで、衆議院の選挙も同時に行うだろうと。つまりダブル選挙ですね。衆参ダブル選挙を安倍政権は、まあ、安倍首相ですね、が決断して行うだろうなというふうに読んでいます。その理由が 8% から 10% の消費税増税を延期したいと。そのための国民の信を問いたいということで、おそらく解散するであろうというふうに私は読んでいます。まあ、すでに、まあ、国会議員のね、動きを見ると、実はもう衆議院選挙に関して、もう準備をね、進め始めてるんですね。もうすでに昨年の後半ぐらいから、実はずっともう、これ衆議院選挙をね、衆参、ダブル選挙あるなというふうに、すでに察知した議員たちがすでに動いておりまして。今年の夏の選挙は、おそらくダブル選挙になるということで、動いております。で、その結果どうなるかっていうのは、もうほぼ今のところは予測として読めてまして、また自公の自民党、公明党のね、政権側の政党の、まあ、対象になるというのはほぼ読めてるわけですね。今の世論調査などを見ても、内閣支持率、それから政党支持率を見ても、全く野党がガタガタになってますので、このまま選挙に夏頃に突入したとしても、これは自公の対象が決まってるなというふうに見えています。まあ、私自身はね、その自民党支持とか公明党支持とかいうのは一切ないですが、まあ客観的なデータから見ると、もうおそらくその流れにあるのは、まあ疑いようがないんですよね。で、そこで勝ったということになれば、消費税増税が先送りになりますから、そこで、ようやくね、経済の本格的な、こう、回復、というのが起こってくるよと。今年の夏頃ね、後半に向けて起こってくるよというふうに私は読んでいます。おそらくその規模というのは、おそらくね、バブル期以来の最大のね、経済成長を行う可能性もあるなというふうに読んでいます。 まあ、すでに経済指標をね、様々な指標を見ると、非常に良い数値が、2015年になってからたくさん出ております。統計を取って20年ぶり、二十数年ぶり、統計を取って初めてとかいう数値がね、失業率もそうですし、その、労働者の、ね、増加に関してもそうだし、倒産件数の減少とか、そういうものも非常に、まあ、指標として出てますね。それが非常に上向き始めているというものが、たくさん出てきておりますから、2016年はそれが一挙にね、顕在化する年ではないかなというふうに思っています。そういう意味では、まあ、経済面、では日本国内では非常にチャンスがね、巡ってくるということが十分予測されるんですよ。ですから、まあ、経済面ではそういうことが起こるよということを、まず私は予測しております。とはいえですね、非常にね、リスクも同時に抱えているんです。それは経済のリスクというよりも安全面ですね。安全面のリスクを今年は非常に抱えることになります。その、まあ、代表的なものが、5月の26日、27日に行われる、まあ、伊勢志摩サミットですね。伊勢志摩サミットというものが、今年日本で行われますよね。そこで、まあ、世界各国の首脳が集まるわけですが、まあ、そこで何がリスクかというと、まあ、明らかになっているのが、まあ、テロの可能性が高まっているということです。日本において。まあ、このサミットを狙ったテロというのは十分、考えられます。考えられます。さらにね、やはり日本国内というか日本国というのは、テロに対する経験がまだまだ、ね、警戒がというか、それがまだまだ足りない状況にあるわけですね。昨年2015年においては、例えば、新幹線の中でね、放火するという人もいたり、それから、靖国神社にね、トイレに爆弾を仕掛けると、まんまとうまくいくみたいなね、そういうこともありましたよね。実はそういうことが、非常に日本のセキュリティの隙を狙ったものっていうのが十分あり得るということを、小さな事件と いえどもですね、そういうものを示しているわけですね、世界各国にね、すでに。ですからそこは、まあ、非常にね、テロリストに対しては、まあ、いい情報を掴んでしまったようなものです。さらに、日本国内においてはそのテロリストを炙り出すような法律っていうのが実は存在しません。非常にまあ、強い力を持って、テロリストと思われる人たちを捜査するというもののね、根拠となるような法律が存在しないので、そこはね、テロリスト、もしくは、スパイ活動をする人にとっては、日本というのは非常に、まあ、天国みたいなとこだというふうに以前から言われておりますが、まあ、そういう意味で、今年は非常に、まあ、リスクが高まっているというふうに見た方がいいと思います。まあ、特に靖国での、まあ、事件、ですよね、爆発音事件って、爆弾事件じゃなく爆発音事件ってなってますけども、あれに関しては、その、実際に火薬が持ち込まれているわけですよね。韓国経由で。で、このセキュリティ面でいくと非常に怖い話で、まあ、爆発物に容易に転換される火薬が、飛行機にね、荷物として乗せられてそのまま来たと。何のチェックもなしに。そういうルートが実は日本国内に、流入させることができるルートがあるということを世界に示したわけですね。それは、まあ、非常にリスクが高まっているというふうに言わざるを得ません。そういう意味で、まあ、今年の5月26日、27日の伊勢志摩サミットに向けてのテロの可能性というのは高まっている。それは伊勢志摩サミットを攻撃する、ということではないです。おそらくそこには、まあ、日本国内からね、様々な警察や機動隊が、すべてね、動員されますから、そこの警備っていうのはもう厳重すぎるぐらいの警備になるでしょうが、逆にそのために全国的にまあ手薄になるわけですよね、警備がね。手薄になってしまいます。そこを狙ったテロっていうのが十分考えられるなと思っています。そこでまあ大都市、日本の国内の大都市を狙ったテロ というものが、非常に小規模であっても、まあ、多発する可能性が十分出てきているというふうに見た方がいいです。まあ、このテロが起こってしまうと、日本国内でテロが起こってしまうと、やはり日本に対する、まあ、安全神話じゃないですけどね、そういうものも非常に揺るぎかねない、というふうに、考えてもいいかなと思いますね。ですから、ここが、テロに対する対策、それからそれを未然に防ぐということが十分にできるかどうかというのが、今後の、まあ、日本、全体のね、信用度、それから、まあ、これ経済にもすごく影響を与えるわけですね。日本に来る、まあ、旅行客っていうのが、まあ、年々増加して、昨年などはまあね、非常に伸びてきているわけですから、そこにも大変影響を与えますし、非常にこれからのね、国際社会に対して日本というものが立場をね、ますます強くなっていかなきゃいけない時代に来ているにもかかわらず、その安全に関する信用度が失うということは非常に大きなことですね。そこは、まあ、注意して見ていかなきゃいけないなということです。それから、日本国内の最後の点で予測をしますと、今年はね、様々な嘘が暴かれる年になると思っています。様々な嘘が暴かれる。これは、まあ、昨年から徐々にその傾向は出てきているんですが、これまでは隠しきれたものが隠しきれなくなる、という時期ですね。これはまあ私は、暴かれの時代というふうに呼んでるんですけども、暴く人も出てくるし、嘘を通してた人にとっては暴かれてしまうという、そういう時代、やすやすとね、そういう時代に来ているということです。これはまあネットがまあ発達したということも一つにはあるんですが、それ以上に、やはり真実を語り、伝えようとする人たちが増えてくるということですね。これまで黙ってたけどもそうじゃないと。それが、ますます顕著になっていく時代に来てるなと、日本国内においてもね。その嘘というものの最も大きなものは、実はマスコミなわけですね。マスコミの嘘。それから、まあ、政府、国が言っている嘘というものが多くあります。まあ、無数にあると言ってもいいんですが。そういうものが、ぽつりぽつりとね、大事なものから大きなものから崩れていくという時代に入ってくると思われます。まあ先ほどね、その消費税増税で、まあ日本経済の勢いが、ブレーキがかかったと言っておりますが、それはそもそも、まあね、民主党政権時代に決まったこととはいえ、なぜ決まったかというと、その裏にはね、財務省という存在があるわけですよね。その財務省が言ってきている、ずーっと言い続けてきたこと、日本はね、これから危ないよと、借金多いから危ないよということをずっと言い続けて、だから増税しなきゃいけないんだよということにずっとこうね、指導されてきたというか、感化されてきた政治家たちが、まあ、操り人形のようにそうやってやってきたわけですけどね。その嘘っていうのがだんだんバレてきてるわけです。消費税増税によって GDP は伸びるということをずっと資料を様々な統計データを使いながら財務省は指導してきたわけですが、それがことごとく間違いであるということがもう明らかになったわけですね。前回の消費税増税の時にですね。そして今回もやはり 8% から 10% になるには、するための理由というものを様々挙げてきてますが、それがやはりね、日本の、まあ、善良なる知識人と言ってもいいと思いますが、善良なる知識人、専門家からその嘘が暴かれ始めてきています。まあ、昨年が非常にそういうものが顕著に出てきたんですが、そういうね、まあ、国家公務員、まあ、役人ね、重要な、まあ、任務というか仕事を担っているはずである役人が出してくるものが非常に嘘が多いというものがね、暴かれ始めてきています。じゃあなぜ彼らが嘘をつくのか、その理由も裏側には様々な理由があるわけですね。それが今年になれば、さらに暴かれてくる。 そして、そういったものを支えてきた基盤となってたものがだんだん崩れてくるということを私は予測しています。その内容に関してはね、言いたいことがあるんですが、今回はちょっと控えておきますが、様々、実はね、お金ですよね、お金、利権と、それから様々な自分の名誉欲から何からというものが、複雑に絡み合ったものが、背景にはあるわけですね、背後には。そういったもう本当に人間の醜いところっていうものが、一つ一つ明らかになっていく。それが顕著になる時代になるなというふうに予測しています。それから視点を大きく今度は見て、世界情勢なんですが、これ世界情勢、今見てもですね、昨年もそうでしたし、今年も新年早々からそうなんですが、やはり IS、イスラム国を中心とした、中東の激しい動きというのは依然として変わらないわけですね。そしてそこの、ね、勢力を、イスラム国、自称イスラム国ですね、の勢力を削ごうとして、各国がね、有志連合によって叩こうとしてますが、もちろんそれで、多少ね、勢力が弱まったとしても、このイスラム国に代表されるような動きっていうのは収まることはありません。これは収まらないと、しばらく収まらないなと私は見ています。少なくとも100年ぐらい。収まらないなと。現在の指導者が潰されたとしても、また出てきます。必ず出てきます。これはなんでかということですね。これはなぜなのかと。これは、歴史をこう遡れば、これわかるんですが、中東、それから、アフリカに関してもそうですが、国境のね、国境線など見ればよくわかりますが、直線的にね、定規で引いたようにガッガッガッと決まってるわけですね、国境が。あれを引いたのは誰なんだということですよね。それは西洋の方々が、イギリス、フランスを代表されるような、当時のね、強い国々が、白人主導のもとのね、世界が、その時に決めたわけですよね。植民地として、それを捉えて、植民地の分割というものを勝手に白人主導で、やってきたわけです。それが、ずっと続いて100年とかいう単位でね、やってきて、もうそろそろそれが、疲労を起こしていると、金属疲労を起こしているという状況なんです。もうそれに耐えきれない状況になってきたというわけですね。ですから、民族と宗教をも絡んで、その、これまで支配されていた、勝手に決められたもの、秩序に対しての、反抗というかね、元に戻そうという、彼らにとってはね、元に戻そうという勢力っていうのが、収まらなくなってきているということです。もちろん私は暴力とかね、戦争は根本的に反対ですから、イスラム国のようなやり方というのはとても受け入れることはできませんが、現象としては、この中東、それからアフリカもそうですけども、これから避けがたい動きという流れ、客観的なね、流れから見ると、イスラム国のような過激な超過激な集団というのは今後も出続けるということが十分考えられるということですね。そのための解決策というのをやはりね、こう暴力に対する対抗策として暴力というものの次元をもうすでに次の段階として超えなきゃいけないというふうに考えています。非常にこれは難しい問題で、全人類のね、高い英知を集結しなければこれは解決できないことですし、もちろん時間も、それから多くの犠牲も払うことになるかもしれません。そういったものを乗り越えて新しい秩序というのを作らなきゃいけないというふうに思います。で、そういう意味でもうすでに、21世紀になってね、実は20世紀、ソ連が崩壊して、 ベルリンの壁が崩れてという、こう、ね、冷たい戦争ね、冷戦が終わった時には、いよいよ平和な時代、平和な時代に突入してきたというふうに、世界中の人々が思ったわけですね。そして21世紀に入って、ようやく、まあ、世界というのはね、一つになり、平和で幸せな時代を迎えるだろうと誰もが予測していたわけですが、まあ、21世紀になって途端すぐにアメリカの同時多発テロが起こりということで混乱が起こり始めたわけですね。つまりそれまで強い列強強国がね、武力によって完全に世界を支配してた、そういう時代からだんだん力の支配が及ばなくなる。そして今年、まあ、2015年、それ以前からですけども、アメリカの力というのも非常に弱まってきたわけですよね。オバマ政権になってから。で、アメリカがこれまでずっとコントロールしてた、力によってコントロールした秩序もどんどん弱まってきているという時代に入り、さらに、まあ、ソ連の復興を目指すかのような、ロシアのね、プーチンが出てきて、さらにそこで新たな力のバランスを取ろうというふうな動きが出始めていると。まあ、そういう混乱が、さらにこう混迷化してきているのが、この2015年、そして2016年はさらに混迷化が激しくなるというふうに見ていいと思います。それは、要はですね、ずっとこう、20世紀型の平和、秩序の安定というものが力によるね、強大な力によるバランスだったものが、その力のバランスが崩れ始めて、そしてそれまで抑圧されてきた、ずっと抑えられてきた人たちが、独立、真の独立に向けての、それから真のね、自分たちの民族や宗教の復興というんでしょうかね、に目覚めて動き始めるっていうのが、これ世界各国で動き始めるという段階に来てるわけですね。で、ここはもう武力による支配、そして武力による解決というのがもはや機能しなくなったという時代に入ってきているということです。この余波はね、間違いなく日本にも来ると考えた方がいいです。これはまあ難民もそうですけども、先ほども言いましたようにテロという形でも及んでくる可能性もありますから、ここは十分注意しながら、そして、これはね、どこか遠くの誰かの考え、誰かがやるべきことではなく、我々もね、一人一人が意識して考え続けなきゃいけないことだと思います。その、一人一人が考えることによって、そして自分の頭で考えることによって、一つの、最もね、ベターな、現在考えられるベターな解決というものを、雰囲気としてね、まあ、醸し出すというかね、それを、導く土壌というのを作っていかなきゃいけないですね。それが、まあ、一つの価値観、武力には武力だというものとか、そういう、これまでの古い価値観の中では、とても解決できない時代に来ているということは、一人一人が認識すべきだと私は思います。さらに今年は、まあ、オリンピックもありますよね。オリンピックイヤーなんですが、ここもテロの標的に十分なり得ます。非常にこう危険な状況になってきているというのは、まあ、十分頭にね、入れておく必要があります。それから、まあ、経済面に関していけば、まあ、2015年、アメリカが利上げを発表したわけですが、まあ、これによってですね、世界各国の資金というのがアメリカに戻り始めるという、アメリカにまた、集中し始めるということが起こってきています。お金の流れが全く変わってくると。そうすると新興国、それから特にですが、まあ、中国の経済というのが、非常に危うい状況に来ているというのを考えるべきだと思いますね。まあ、中国がね、ずっと経済成長しているというふうに、まあ、中国の共産党はね、ずっと発表しているわけですが、まあ、その、政府が、中国共産党が、まあ、発表する数値っていうのが、ほとんど嘘であるということは、まあ、2015年の段階でも全て明らかにね、世界的にも知られてしまったわけですね。 あらゆる指標が、例えば中国の輸入額というのはね、中国が輸入している額っていうのは、貿易相手国の数値から全部算出できてしまうわけですね。中国は嘘をつこうがね。その他の国、2015年における、まあ、他国のね、対中国に対する輸出額というのを統計取ってみると、これ昨年、まあ、2014年に比べて、15% 低下していると、15% も落ちているということが、各国の数値から分かってきています。ですが、中国はですね、中国は、経済成長を約 6.9% とかね、約 7% ぐらいあるというふうに発表してたわけですが、絶対にこれはありえないということが、まあ数値でね、数字で、出てきたわけですね。ということは、想像以上に中国の状況、経済状況というのは悪いというのが、分かってきています。もしかしたらマイナス成長なのかもしれないというふうに、まあそういうふうに計算する経済学者もいるほどですね。それからまあ不動産バブルもまあ非常に深刻な状況で崩壊が進んできていますし、それからまあ中国がまあずっと発表してきた外貨準備高というのも非常にまあ少なくなってきていると。つまり資金がどんどん中国から、まあ、逃げてきているということが起こってきているということが言われています。で、実はそのアメリカの利上げというのが、様々なところに波及するんですが、最も大きく、出てくるのが、まあ、中国の経済ではないかなというふうに思いますね。それから、まあ、中国がずっと発表してきた数値なり、情報なり、というものが、まあ、ほとんど嘘であるということが、まあ、これね、先ほど、暴かれの時代と言いましたけれども、どんどん暴かれてくると、そういうことが起こりますし、で、ちょっとした、まあ、事変というかね、南シナ海での、まあ、不安定な、ね、状況というのも、現在、中国自身が作ってるわけですけども、そこでのちょっとした混乱なり衝突なりが小規模なものでも起こってしまうと、非常に体制自体がね、中国の体制自体が非常に危うい状況になると思われます。で、まあ、中国というのは、正真正銘の共産党支配の国です。かつてのソ連のような国なわけですね。民主主義は存在しない、わけですし、今自由な世界というのはね、自由ではないわけですよね、経済面でも。そういうものが長続きしないというものは、もうソ連の崩壊によって明らかになっているわけですね。それが遅れてやってきたというのが中国の状況だと思います。で、ソ連と同じような経緯をたどっていくだろうなと。中国はすべてね、すべてなくなるわけではなく、ソ連と同じように、体制がね、共産党の支配体制が崩壊していくと、そこでどのような混乱が起こるかということも、やはりね、今後はその可能性も見据えておかなきゃいけないなというふうに思いますね。で、もちろん経済の影響というのも大きく受けるわけですけども、最も大きな影響を受けるのはやはり EU なわけです。日本ももちろん大きな影響を受けますが、大変大きな影響を受けると思います。特にね、経済面だけでなく、難民という形で大量にね、中国人の難民というのが、今後未来に、で、未来の予測としては、大量に来る可能性も十分あり得るというふうに思った方がいいと思いますね。まあ、環境問題、中国の国内においては環境問題なり、それから、さまざまなね、混乱を火種、大きな武力衝突起こりそうな火種もたくさんありますから、そういったものから逃れてくる難民というものもたくさん出てくる可能性があるわけですね。それをやはり受け入れてもらいたいと思っているのはやはり日本であろうと思いますから、大量に来る可能性もあると思いますね。これは今年そうなるというわけじゃなく、この先、まあ、10年以内で起こり得るような事態だと思います。 で、まあ中国の経済成長によって支えられてきたその EU の発展というところもね、成長というものも、ここで大ブレーキがかかる可能性があり、まあその最も大きな影響を受けるのは、そのイギリスなり、それからドイツなわけですよね。で、そこで、まあ、EU 全体の、その、バランスというのも崩れてくる影響力の、まあ、ドイツが最大の影響力を持ってますけども、そのドイツの影響力も低下してきたり、混乱が生じる。そして、移民問題に関しての、まあ、EU 全体の混乱であり、そしてテロに対する混乱、まあ、そういうものが様々、今、まあ、渦巻いているのが EU の現状ですよね。そこに、まあ、中国の経済の大ブレーキ、もしくは、まあ、バブルの大崩壊というところが、まあ、追い打ちをかける可能性があります。その混乱に乗じた、まあ、ロシアの動きというのものを、やはり注意しなきゃいけないなという状況ですね。以前ですと、そこにアメリカという強大な、ね、力があって、さらに一つに、まとめる力の一つのね、要因となってたわけですが、それがまあ、オバマ政権の誕生以降、まさにそのアメリカの力というのがなくなってきている。うん。力の支配がなくなった現状においては何が起こるかわからないということです。で、そのようにね、まあ、今、経済面、それからセキュリティの面、まあ、安全面というところでお話ししましたが、世界全体から見たら、今、まあ、戦争というものが、まあ、第三次世界大戦というものが、すでに起こっているんだという認識を持った方が良いというふうに思います。この第一次世界大戦や第二次世界大戦の対戦、戦争の形態とは大きくね、現在は様変わりしているわけです。で、第三次世界大戦がすでに進行中であるというふうに、現在も言われている一つが、いわゆるサイバーでの戦争ですね。サイバー空間での戦争です。これはまあ、特に中国から、アメリカに対してのサイバーアタックっていうのは、まあ、すごい、毎日のようにすごい、攻撃が行われてきて、それに対する、対抗措置としてのアメリカか、中国に対する対抗措置もね、すごいわけですが、すでにね、そのサイバー空間における、まあ、対戦というか戦争というのはね、すでに起こってきて、いるわけですし、そしてまあ、リアルなね、現実世界での戦争というもので、言えば、まあ、さっき言ったような、まあ、テロに対する戦争ですよね。それはもう日常的にずっと起こってきているわけです。その中で多くの市民、ね、全く戦争に関わっていない多くの市民たちが、巻き添えになり、日々亡くなっているということも、これはまあ、本当にね、忘れてはならない事実だというふうに私は思います。まあ、パリでもね、テロで、大きなテロが、まあ、多発しまして、多くの方が亡くなられたわけですけれども、ところが、一方、やはり中東であったり、各ね、紛争が起こっている地域では、その数をはるかに超える人々が、今、現在でも亡くなっているということをよく理解した方がいいと思います。そういう現状がね、今、日本国内の中で起こってないからといって、世界にはそのようなことがないというふうに考えるのは大間違いであり、常に理不尽な形で、ね、尊き人々の命が失われていると。何ら理由もなく、一方的な武力によっては失われているんだという、この現状ですね。これを戦争状態と言わずに何と言うでしょうか。大量殺戮というのはずっと行われてきているわけですよね。もちろん、アジアにおいてもそれがないかというとそうではなく、特に中国における少数民族に対する弾圧というのはもうほぼ日常茶飯事のように行われておりますし、そこでの、まあ、報道にならない、ね、まあ、大量虐殺というのも行われているわけですよね。特にウイグル人に対する虐殺というのはそこから逃れてきた人々によって伝えられるようになりましたけども、まあ、それも、まあ、人種差別も含めてですけど、まあ、 大きなマスコミでは一切報道されないようなことが、現実、非常に近いね、我々の日本に近いところでも行われてきているということも、しっかりね、認識すべきだと思います。これはなぜ私がこのようなことをね、今日はお話ししたかというと、まさかの時代に来るわけです。まさかそれが日本に影響を及ぼすなんてということが起こってくるわけですね。今年2016年を境にですね、遠くのことで起こっていることだと思っていたとか、まさか身近でこんなことが起こるなんてということがやはり起こってくるわけです。さらにね、ポジティブ、今のはまあネガティブな面ですが、ポジティブな面でもまさかが起こるわけですよ。まさかこんなになるとはというぐらいに、経済が良くなってしまう。これまで経済がね、悪いというのがもう常識、そんな良くならないよという常識だったものが、こんな風になるのということも起こり得るわけです。十分起こり得るわけですね。まさかという時代に突入してきてるわけです。そしてまさか、今まで信じてたことが違ったのかというようなね、暴かれの時代に入ってきてるわけですから、まさかということも起こってくるわけです。今まで信じてたのにこういうことだったのかとかね、そういうことも起こります。必ず起こってきます。で、そのための心の備えというのをしていきましょうというのが私の提言、なんですね。いわゆるレガシー、ね、昔の人たち、先人たちが作り上げたシステム、古いシステムというのが、崩壊していく時代に入っていきます。レガシーの崩壊。そして新秩序というものが生まれてくるんですが、新しい秩序が生まれるまでは大混乱がずっと続きます。新しい秩序というのが生まれてくる。そしてそれが、新しいシステム、すべての新しい仕組みになるまでは混乱が起こってきます。お金でね、お金で支配してきたものというものが実態はどうだったのかとか、それから力で支配していたものがたちがどうなっていくのか、で情報を支配していたものがどうなっていくのか、でそういうものたちいいね、レガシー、お金と力、そして情報を支配していたレガシーいいね、古い仕組みというものがすべて崩壊していく、同時に崩壊していくという時代に入っていきます。お金に関しては、ずっと、いわゆるオイルマネーですよね。オイルマネーによって、潤沢な、膨大な、莫大な資金を得た、組織というかね、そういう人たちっていうのは、ずっと20世紀を支配してきたわけですが、それが今、原油価格がどんどん暴落していく、下落していくという時代に入ってきています。エネルギーの概念、そしてそのエネルギーに対する価値の概念というのが大きく崩壊していく今過程にありますね。そこで、その石油から得られた資金というものがどんどんどんどん枯渇していくという時代に突入してきています。お金で支配してきた人たちというものが、だんだんその秩序というのがね、新しい秩序に移り変わろうとしているわけですね。そして力ですね、軍事力とか、力による支配をしてた国々というものが、やはり力を失いつつあり、新しい概念というかね、新しい考えで、その秩序を作らなければいけない時代に来ています。そして情報を支配してきた、大手のマスコミなり、古いマスコミたち、マスコミの人たちというか、マスコミの組織ですね。そういったものが情報をコントロールし支配してきたわけですが、そういうものがもうもはや支配コントロールしすることができない時代にますます突入していきます。では次なる主役は何なのかというものを、やはりね、私たちも自分たちの頭で考えていかなきゃいけないです。で、これからというのはまさかの時代に入っていきます。そのまさかの時代には新しい主役というのは必ず生まれるわけですね。そして大混乱の中にはものすごいチャンスというのが同時に生まれていきます。そこを見失わないというか 見逃さない、そのチャンスを見逃さない、次の新しいアイデアなり概念なりね、新しい何か出会いなり出来事というのを見逃さない、そのためには今まで自分たちが信じていた常識というものをすべて疑ってください。すべて疑うんです。 なぜならばまさかの時代に来るわけですからね。まさかの時代に入ってきてるわけですから。まさかというのは今まで信じてた常識が全く通用しなくなる。違ったんだとかね。違ってくるんだという時代に入ってくるわけですから。そういう時代に入ってくるんだよという心の備えをまずすべきですね。そしてこれまで信じたことの常識を疑ってください。疑うことです。そしてその先には大きなチャンスが待ってるよということですね。そのチャンスとは何なのかというのを自分の頭で考えることです。自分の頭で考え、そしてそこで自分の頭で、見出したもの、ね、自分の頭で気づいたことは即行動に移していく。即行動ですよ。それは 1% アクションでいいんです。即行動に移していくと。次に新しいね、その自分が見つけた行動ね、それを起こした人が間違いなくね、次の時代の勝者になっていくし、次の時代を作っていく人たちになります。ぜひあなたも頭で考える、ね、今年はどうなるかわからないようなね、まさかの時代に入っていきますから、自分の頭で考えてそして行動すると、それはわずかな 1% アクションでも全然、変わってくるんだよということを意識しながらね、ぜひ、今年2016年を過ごして、いただければなと思っています。今年も様々なね、情報を発信していきたいと思っております。私自身が皆さんに対して、あなたに対して情報を発信していきたいと思っています。また末永いね、お付き合いをさせていただければと思いますので、ぜひ今年もどうぞよろしくお願いいたします。